Yeah. の1節から12節、まず9節までお読みします。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。ここから何を学び取ればいいんでしょうか。夫婦は一心同体、離婚禁止、そういうことを学べということでしょうか。まあ、そのようなことはですね、固くなで凝り固まったキリスト教の教えです。まあ、そういうことについてはこの同じ並行箇所のマタイの方でですね、同じ箇所があるんですけども、その時にお話ししたはずです。例えばどんな話であったかというと、4節、パリサイ人たちは言ったわけですね。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。これは本当です。申命記にそう書いてあります。でもイエス様はそれをですね、いやそれはねと、それはあなた方の心が固くなだからだって五節でおっしゃってるんですね。であなた方っていうのはパリサイ人ですよ。パリサイ人の心が固くなだっていうのは確かにその通りなんでしょうけども、だからモーセはって言ったって、いやいやモーセの時代にパリサイ人なんていないでしょって、ね、パリサイ人よ、お前らの心が固くなだからモーセは離婚状を出して離婚することを許したのだって、時代が全然違うんですよ。だからイエス様がね、あなた方がっていうのはパリサイ人限定じゃないんですよ。あなた方すなわち全ての人間には罪があって心が固くなだからね、だからモーセは仕方がないなってことでね離婚を許したんだよと。しかしと、6節から9節でしかしと言われてるんですね。モーセが離婚を許したのは人間が罪があって心が固くなだからだと。しかしねと、初めはそうじゃなかったんだよっていうのが6節から9節ね。最初はそうじゃなかった。アダムとエバが罪を犯す前にはね、本当にまさしく夫婦は一心同体だったんだと。でも罪が入ってからはその二人はバラバラになって、互いに責任転嫁するようになってしまったと。まあ、それがね、罪ある人間の姿であって、夫婦に限らずそうであるわけですよ。だから夫婦の関係においてはね、離婚もやむなしっていうことが起こり得る。人間に罪があるからですよ。固くなだからですよ。だからそのイエス様もね、モーセが離婚を許したっていうことは認めてるわけなんですよ。ただ最初からそうじゃなかったんだけどねっていうことです。でパリサイ人はですね、そのモーセが離婚を許したということを盾にとってですね、些細なことで簡単に離婚してたわけなんですよ。例えば奥さんの料理がまずいとかね、もう顔見飽きたとかね、そんなことでね、平気で捨ててしまっている、そんなことを行っていた。だってモーセは許したんだもんって言ってね、離婚状さえ書けば離婚していいんだもんって言ってやってたわけですよ。でそれをね、それは自分勝手すぎるぞとイエス様はおっしゃるわけで、確かにモーセは離婚状を書けば離婚していいって言ってで認めたけども、それは何のためかって言ったら女性を守るためであると。つまり、離婚状さえあれば再婚できるのでね、 もう身一つで放り出されたら路頭に迷うしかなかったわけですよ。だからモーセは離婚状を書いてから離婚しなさいって、あの離別された女性がね、再婚できるように、生活ができるように、身一つで追い出すのをやめなさいということですよ。ところが教会では離婚禁止、イエス様はおっしゃったのだって、神が結び合わせたものを引き離してはなりません、だから離婚は禁止である、とまるでそういう問題はタブーであるかのように扱われてですね、そういう経験のある人を教会に居づらくさせるという、そういう事態が起こってしまうわけなんですよね。まあだいたいそんなことをマタイの時にはお話ししたんですよ。だいたい30分かけてね。じゃあもう話すことないじゃないですか、ここからね。どうしましょう、あと20分。そうなんですね、このテキストの誤解と曲解については一応語り尽くしたと思ってはいます。離婚というものは問答無用の絶対的な悪ではないっていうことですよ。ただですね、あと20分黙って過ごすわけにいきませんから、ただこのなぜね、教会は離婚禁止というそのような根本的な誤解曲解が起こってしまうのかなんですよ、問題は、ね、だからその問題、まあ臭いものには蓋をしろじゃないですけど、違うか、それは良くないんだ。臭いものは元から立たなきゃダメ、そう思い出した、元から立たなきゃダメなんですよ。誤解曲解というのを表面だけ繕えばいいんじゃなくて、その誤解曲解の元を摘み取らなきゃいけない。なぜそんな誤解曲解するのか、それはですね、聖書理解において致命的な欠陥があるからなんですよ。わかりますか、致命的な過ちがあるんです、聖書理解において。一つは自分の欲望願望フィルターを通して聖書を読むという、それが致命的な間違い。パリサイ人もね、4節でモーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しましたよね、だから離婚いくらしたって問題ないですよねってね、離婚状さえ書けば離婚していいんだって、やったぞってね、これで何人とでも結婚できるぞって自分の欲望願望でモーセの教えを読んでるわけですよ、ね、モーセはあの離別された女性を守るためにね、離婚状を出せって言ってるのに、そうか、離婚状を出せば平気で離婚していいんだ、やったー、儲けみたいな感じでね、自分の欲望願望を通してモーセの教えを理解しているわけですね。わかります、これが問題なんですよ。そういうことが今でも行われているということ、それが問題なんです。現代のクリスチャンもそうじゃないですかね。聖書の言葉を見つけてね、都合のいい、自分にとって都合のいい聖書の言葉を見つけて、アーメン、あなたの始まりは小さくても終わりは大きくなる、アーメン、そうですって、教会は必ず大きくなるんですね、成長するんですって、そう信じたいわけですよね、自分の願望なわけですよ。その願望欲望というフィルターを通して聖書を読めば、おいしい言葉がたくさんあるわけですね。でもそれはヨブの友人の間違った言葉なのであって、繁栄の神学の走りですよ、それがね、諸悪の根源だと言わせていただきたいと思います。そういうふうに自分の欲望と願望というフィルターを通して聖書を読むということが誤解曲解の、致命的な、原因となっているわけです。もう一つ お話ししますよ、聖書理解における致命的な過ち、 それはですね、旧約聖書を生活の規範にしてしまうということ、これがですね致命的な欠陥なんですよ、聖書理解における。旧約聖書を生活の規範にしてしまう、それはですね、神学的に言うならば筑後霊間説的でファンダメンタリズムな信仰なんですね。それがごく少数あるっていうんじゃなくて、それが大部分なんですよ。非常に多いんです。わかりますかね。非常に多いんですよ。聖書は一字一句神の霊感によって書かれた言葉なのであって、それをそのまま受け取ればいいのだっていう考え方ね、筑後霊感説。いや、私も信じてますよ、聖書は神のメッセージだってね、信じています。だけども具体的に言えば、矛盾ないわけじゃないですよ、ね、もし一字一句すべて神の霊感、間違い、誤りなき神の言葉だって言うんだったら、矛盾あったらダメなんですよ。例えばモーセが出エジプトするときに紅海海が割れたとね、それはどこだったかな、旧約聖書のある箇所においては神の息によってふーって神様が息を吹いたから割れたんだと。でも詩篇かどっかには神様の鼻息で割れたんだって書いて、どっちですかってね。それは矛盾だって言ったら矛盾なんですけど、だからその言葉通りじゃなくて、それが何を教えたいかを汲み取らなきゃいけないってことなんですよ。なんで海が割れたんですかって、こう岩壁のようにね、両側に水の壁ができたのどうしてですか。これ神の力でそうなってるわけでしょ。その神の力っていう表現として、神の息だとか鼻息だとか、そういうふうに言ってるだけであって、いやもう筑後霊感説的に言えばね、この一字一句が神の言葉なんだから、鼻息で海は割れたんだ、アーメン。いや、こっち見たら神の声じゃない口の息で割れたんだ、どっちかな、どっちも正しい。だって筑後霊感説っていうのはそういう考え方ですからね。だけどそういういろんな表現を持って神様は何を伝えようとしているかを汲み取るのが正しい聖書の読み方であって、旧約聖書に書いてあることが全部そのまま自分に当てはまると思ったらいけないわけなんですね。例えばですよ、十戒という教えがありますね。キリスト教でも大切にされている教えであって、教会によってはその十戒を修法に書いている教会もあったりするわけなんですけどね。礼拝ごとにその十戒を唱えてたり、殺すなとか盗むなとか嘘つくなとかいうのは当然のことであって、それは宗教的にというだけでなく倫理的道徳的にも正しいことなんですよ。もちろんその通りなんですよ。だけども安息日を守れっていうのは、これ純粋に信仰宗教の教えですよね。安息日っていう概念自体が信仰というか宗教というか神に関することであるわけですけども、でね、その安息日、特に、繰り返しますが、殺すな盗むなっていうのは単なる宗教の教え以上に重要なことなんですけど、安息日を守れ、これ律法なんですよね。律法なんですよ。だから十戒を守れっていうのは、何度も言いますが、殺すなとか盗むなとかは当然ですよ。だけど十戒を守れ、宗法に書いてね、十戒を守れって言ったら、これ律法主義なんですよ。で、安息日を守れって、7日目は聖なる日だって言って、だから日曜礼拝厳守ってね、厳しく、縛るわけですよ。でもね、7日目は聖なる日って、7日目は土曜日なんですよね。でその点はね、無視、筑後霊感説、何それ知らん、7日目は日曜日、土曜日、日曜日、奇弁ね。だから私はですね、決して 皆さんに礼拝を休んでもらいたいなどと思ってはいないんですよ。休んでほしいわけじゃないんですけれどもね、日曜礼拝厳守っていうのは二重に間違ってるんですよ。二重に、日曜日は聖なる日、安息日じゃないということと、そして律法を守れっていうことが二重におかしいってことなんです。だから今日のところで言いますとね、6節から9節が創世記に書いてあることそのままでしょね。確かに創世記に書いてあるんですよ。けどそれをそのまま今の私たちの生活に当てはめるというのが間違いなわけですね。だってそうでしょ、創世記に書いてあることは何でも私たちが実行すべきですか？そうじゃないでしょ、ね、もし実行すべきだって、聖書に書いてあるんだからそれをするべきだって言うんだったら、でっかい箱舟作んなきゃダメですよね。皆さんね、庭に収まらなくったってどっか野原に行ってね、でっかい箱舟作んなきゃダメでしょ。だって救われるためにはそうしろって聖書に書いてあるじゃないですかね。旧約聖書に書いてあることは全部そのまま受け取るんだって、そのままやるんだって言うなら、箱舟作りましょうよね。箱舟、そして動物つがいで全部呼んできてね、全ての動物ですよ、全ての生き物ですよ、ネズミもですよ、なんならね、つがいでどうやって調べるんですかね、オスとメスと。いや聖書にそう書いてあるじゃないですかって、そうしないと救われないって書いてありますよねって。そうだって、人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのですって聖書に書いてあるから、その通りでなきゃダメなんだって言うわけでしょ。だったら箱舟作ってよ、箱舟もその通りにね、そうなるんですよ。だからこの旧約聖書っていうのはクリスチャンの生活の基準じゃないってことなんですよ。規範ではないんです。箱舟で言えばそれは何を教えたいかって言ったら、キリストこそが救いの箱舟だということをね、教えるためのものであって、箱舟作らなきゃっていう、そんな誤解しちゃダメなわけですよ。だからこの6節から9節もですね、イエス様がなんでこんなことを言うのか、何のためにこれを持ち出してきてるのかって、最初はこうだったっていうことをね言ってるだけだから、パリサイ人たちがね、モーセの教えを自分の欲望で勝手なフィルターで解釈して、いくらでも離婚していいんだって、そんなことをやってるから、いやいやいや、夫婦というのは最初からね、離婚するために結ばれたんじゃないんだって、最初は離婚するために夫婦が存在してるんじゃないって言ってるわけですよ。最初は一心同体として作られたんだって。ただそのアダムとエヴァの罪によってもうそれの関係は壊れているので、バラバラになってしまっているので、イエス様もモーセの、離婚許可っていうのを認めているわけなんですけども、だからといって好き勝手に離婚していいっていうことじゃないんだと。要はね、身勝手で一方的な離婚を戒めるためにこの6節から9節を引き合いになしているってことなんです。よろしいですか。身勝手で一方的な離婚を戒めるために言ってるんです。なのにキリスト教はですね、これをクリスチャン生活の規範としてですね、夫婦は一心同体であるべきって、無理って。そんなの、離婚は罪って、なんでやねんって。罪っていうのは的外れでしょ。でもね、場合によっては離婚した方が正解、的外れてない、的合ってるっていうケースもあるんですよ。共依存度とかね、 DV だとかね、そんな時一緒にいっちゃダメなんですよ。だからこのね、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんっていうのはもっともなことですよ。せっかく結ばれたものをね、誰かがねベリベリベリベリって引き離すのって、それは良くないでしょ。 ね、それは良くない。だから神が結婚する夫婦にね、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんっていうのは、全然悪くないですよ。大丈夫です、ね、だからなんていうんですかね、離婚するために結ばれたんじゃないんだっていう、そこを押さえておけばですよ。ただ一心同体であるべきっていうのはちょっと厳しいですね。実際には不可能でしょうから、罪ある二人の人間ですのでね。ただ私としては六節だけは変えるべきではないと思います。創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。アーメンと私は思います。今の教会の風潮ではこれを否定するんですけどね、男と女だけじゃないって。いや、ここはそのままでいいと私は固く心に思います。誰が何と言おうと、神様は人を男と女に作ったんです。もしも、なんだっけ、性同一性障害というものがあるとしてですよ、あるんでしょうけれども、それがね、障害であるならば治療すべきなんですよ。その名の通り、障害があるままであなたはそのままでいいんですっていうなら、それでそんなのずっと風邪ひいとけって言ってるようなもんじゃないですかね。ずっと鼻かんどけって、いやいや治してくださいよ、病気ならね。まあ話それからやめますけど、続いて最後の10節12節を見てください。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。再婚は姦淫だと言ってますか、言ってますか、言ってるんですか。再婚は姦淫を犯すことだってイエス様はおっしゃっているんですか。そう言ってるような気がするなって思いませんね。だからこれでね、苦しんだ人も多いかもしれないなって私は思うんですけど、だから正しく理解するためには話の流れを見なきゃいけないんですね。文脈です。どんな文脈ですか。まずパリサイ人たちがですね、自分勝手な離婚を正当化していたわけですよね。4節の言葉を取り上げてね、離婚状を書けば離婚していいんだってね、自分勝手な離婚を正当化させてた。でもイエス様は、いやいや、モーセが離婚を認めたのはあなた方人間には罪があるから、もう挙句の果てに不貞を行ったりするから、だからやむなくこの許可したんだっていうのがイエス様のおっしゃった5節。だからその、やむなく離婚を認めるというケース、そういう条件、そういう正当な理由、まあ、他にも正当な理由は第一コリントとか見ればあるんですけども、そういう話ですよ、そういう話ね。そんな話の流れですから、そんな正当な離婚の理由がないのに自分勝手に離別して他の女とくっつくって、それを姦淫だって言ってるわけですよ、この10節から12節はね。よろしいですか。誰でも妻を離別して別の女を妻にするならって、そこだけ見たらね、普通のことに聞こえるわけですよ、ね、離婚してから再婚するならってことでしょ。それはその禁じられていることではないんですけども、この話の流れで言えば、パリサイ人たちがね、モーセの教えを盾にとって身勝手に一方的に女性を追い出して別の女性を妻にするって、そんなことを気楽に気軽にやってたから、そういうふうに誰でもね、妻を離別して別の女にするならっていうのは、そのことを言ってるわけですよ。 正当な理由もないのに奥さんを追い出してから別の女性を妻にする、それはまだあの元の奥さんとの、正式な正当な、離婚が成り立ってないわけですよ。まだ夫婦関係っていうのはわずかに、残ってるというか完全には解消されてない状態で別の女性とっていうのはこれ姦淫でしょということなんです。単純に再婚禁止じゃないんですね。よろしいですか。裏付けは第一テモテです。第一テモテの5章14節第一テモテの5章の14節よろしいでしょうか。第一テモテの5章の14節ではお読みします。第一テモテの5章の14節ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し子供を産み家庭を治め反対者にそしる機会を与えないことです。パウロはこう言ってますよ。ヤモメ、ヤモメというのは死別か離別した女性のことをヤモメというわけですが、結婚したことのない未婚の女性はヤモメとは言いませんのでね、あくまでも一旦結婚した後別れた人ですよ、何らかの理由でね。その若いヤモメ、まあ、あの結婚しない男性のことを男ヤモメと日本では言いますが、あれは誤用ですね。結婚してないんだからや男ヤモメっていうのはおかしいんですけどね、まあ、とにかくこのパウロはですね、若いヤモメは再婚しなさいって言ってるんですよ。落ち着いた生活をするためにね。だから再婚禁止だっていうのは聖書の教えじゃないです。だが主は禁じられたのであるってね、なんか権威を持っている人であるかのような喋り方で言うわけですよ。主は禁じられたのであるって、そうじゃないですよって、ね、それは文脈を見てない、表面しか見てない、書いてある通りそのまま信じるってやつですね。それを単純な信仰とか言ってね、得意げに言うわけですけど、そのまま書いてあることをそのまま信じるのが単純な信仰であるって、もうちょっと権威っぽく言った方がいいですね。書いてあることをそのまま信じるのが単純な信仰である。いや、それ単純な信仰というよりも単細胞な信仰だと思いますよ、私はね。うん、単細胞だなと思います。だから、書いてあることをそのまま信じろっていうのはね、言い換えるならば悟るなって言ってるのと一緒なんですよ。書いてあることをそのまま信じればいいんだって、もう悟る気ありませんって、もう考えたくないからそのまま信じますって。ですからマルコのね、この10章の1節から12節これは何を教えているか、離婚禁止でもないし再婚禁止でもありません。そんなことを教えているのではありません。そして大切なのは離婚することでもないし再婚することが大切だということでもないです。何が大切なんですか。じゃあ大切なのはいかに聖書を正しく読むかということを、それが大切なことなんですよ。それができないからこのマルコ10章1節から12節で、ね、変な誤解曲解がまかり通ってしまうわけです。 聖書を正しく、いかに正しく読むか、それはまあ言い方を変えれば、いつかもお話した通りイエス様の声を聞き分けるということですよ、ね、良い牧者であるイエス様の声を聞き分けられなかったということは、それは聖書を正しく読めなかったということを意味しています。ということは悪い羊飼いの声に従っていくってことでしょ。どこに連れて行かれるんですか、岸壁から、突き落とされるんですか、ね、悪い羊飼いの声についていったらそうなるってことですよ。ですから聖書を正しく読むために今日お話ししたこと、2つのポイントがありました。それを、ね、覚えておいてください、聖書理解においてしてはいけない致命的な過ち、その一つは、自分の欲望願望フィルターを通して聖書を読むということ、そんなことをしてはいけませんということ。もう一つ、重大なのは、旧約聖書を、生活の規範にしてしまうということ、そんなことをしてはいけないということ。いやでも、神は、男と女を結び合わせて一心同体になるようにっておっしゃってるんだって、その通りにするべきなんだっていう間違いがそこから出てくるわけですよ。旧約聖書の教えがそんなクリスチャンの生活の規範とするべきものではないということ、もし規範にするんだっていうんだったら箱舟も作ってよって話ですよ、ね、どっか の町もね、エリコの城壁の時みたいに町をぐるぐるぐるみんなで列作ってね、なんかカンカカンカカンカ鳴らさないでね、鳴らしたらあかんね、最後の7周目時に鳴らすんですけど、それまではじーっと黙ってね、黙々とぐるぐるぐるぐる100人ぐらいで歩いてごらんなさいよ、誰かで通報しますよ。それから例えばそのなんだっけ、ニベアはこれ塗るやつ、ニネベ、ヨナの話じゃなくて、あのお祈り、地境を広げてくださいという地境、ヤベツの祈り、そうヤベツ、そう、ニネベは別や、ヤベツや、ヤベツの祈りみたいにね、私の地境を広げてくださいって、この土地あんま狭いんで、ちょっと100坪ぐらい広げてくださいって、いやいや、そういう意味で使われてますよ、ニネベじゃない、ヤベツの祈りっていうのはね、そのね、ヤベツみたいにね、地境が広がる、いや霊的な地境だって言ったって 何が広がるんですかって、実際のところこれ昔話しましたよね、何年か前にね、ヤベツがそうやって祈って何を手に入れたかって言ったら、永遠の命って、その神の国の約束をね手に入れることになっていくっていうことにつながるわけであって、実際に土地が大きくなるとかね、自分の陣地が増えるとか、自分の領地が大きくなっていくとか、そんな風に自分の欲望願望をフィルターと、旧約聖書を、生活の規範にするのともう合体させたら、もうとんだことになっちゃいますよね。そういうわけですから、そういうわけですから私たちはですね、聖書をいかに正しく読むかということに心を尽くしましょう。心を尽くして神の御心を求めて歩みましょう。お祈りしたいと思います。